恵まれた人生へようこそ。リビングインジーザスミニストリーズはご協力くださる牧師方の聖書メッセージをお届けしています。この聖書の学びを通して主イエスにあるあなたの人生がますます豊かにされるでしょう。どうぞあなたの心と聖書を開き、神の御言葉の祝福をお受けください。
先々週から始まったこのルツ記の連続のメッセージですが、今日はその第2回目です。ベツレヘムに住んでいたエリメレクとその家族、エリメレクの奥さんはナオミ、そして2人には2人の息子がいまして、マフロンとキルヨン。しかしその住んでいたベツレヘム、パンの家という意味ですが、そのパンの家とも言うべき豊かなベツレヘムに飢饉がやってきて、そのパンがなくなってしまった。そこで食べ物が豊富にあると聞いて、モアブ外国の地へこの家族は移住します。ところがこのモアブの地にいるときに、一家の柱とも言うべきエリメレクは死んでしまいます。大きな悲しみの中に浸っていましたけれども、しかしまた喜びもあって、この二人の息子にそのモアブの女性が嫁としてやってきます。ところがその喜びもつかの間、まだこの二家族に子供が生まれる以前に、この息子たちは死んでしまうのです。なんとこの家庭は三人のご主人を失ったやもめだけが残されたわけです。寂しい寂しいですね、その姿が目に浮かぶようですが、胸膨らませて期待を持ってやってきたこのモアブの地で、このナオミお母さんはもうすべてを失ったような気持ちでいるわけです。しかしこのお嫁さんたちはこのお母さんのそばにしっかり寄り添って、このお母さんおばあちゃんをですね、助けて離れようとしない。そんな時、ベツレヘムにもう飢饉が終わって、神様がそこにパンを与えてくださったというニュースを聞くと、ナオミの心は定まったのです。私はベツレヘムに帰ろう。もうここにいる理由は何もない。そうすると二人の嫁は、私はお母さんと一緒に行きますと言って、ついてきたわけです。皆さん、ちょっとナオミの心を押し量って想像してほしいのですが、この嫁さん、お嫁さんたちは非常にナオミ、お姑のこのナオミを愛して、このナオミを慕って、またナオミの力になってくれるんです。ですけど、そんなお嫁さんに、二人のお嫁さんに仕えられて、このお母さん、後を見ていってもナオミの心をすごくよくわかる、すっごくこう、親切な、そして、いつも嫁、お嫁さんの幸せになること、人が幸せになることをいつも考えている、このナオミおばあちゃんからすれば、寄り添っていてくれるこのお嫁さんが、非常にお嫁さんに申し訳ないという気持ちが強かったようです。申し訳ないね、すまないね、といつももう決まり事のように語っていたようです。そういう中で、ナオミはこう考えたみたいです。私がこのお嫁さんたちと一緒にいる以上は、このお嫁さんたちは幸せを見つけることはできない。このお嫁さんたちの幸せの私は邪魔になってるでしょう。何としかしてこのお嫁さんたちを自分の家に帰らせたい。そうすればまだ若いんです、この嫁さんたち。子供もいませんし、ですね、まだ若いし、帰れば、母の家、自分の家に帰れば、モアブの自分の家に帰れば、再びご主人を見出して、新しい家庭を築いて幸せになることができる。でも私についてきている以上は、それは望めないでしょう。初めのうちは一緒にですね、お嫁さんたちと一緒に旅立ったんですけれども、8節。そのうちにナオミは二人の嫁に、あなた方はそれぞれ自分の母の家へ帰りなさい。あなた方が亡くなった者たちと私にしてくれたように、主があなた方に恵みを賜り、あなた方がそれぞれ夫の家で平和な暮らしができるように、主がしてくださいますように。この言葉に、ナオミ、おばあちゃんが何を嫁さんに願っているかわかります。再婚してほしいということです。 正しい夫を見つけて、この夫の家で平和に暮らしてほしいと願っているわけです。ところが、このお嫁さん、オルパさんとルツさんはですね、うんと言わないのです。旧説の終わり。そして二人に口づけしたので彼女たちは声を上げて泣いた。二人はナオミに言った。いいえ、私たちはあなたの民のところへあなたと一緒に帰ります。今日のこの箇所の鍵の言葉は帰るという言葉です。オルパとルツに向かってナオミおばあちゃんはモアブの自分の母の家に帰りなさい。帰りなさいと言います。ところがこの二人は、いいえ、私たちが帰るところは、あなたのその町です。あなたの民のところへ私たちは一緒に帰るのです。この後に、再びナオミは説得にかかるのです。いいえ、あなた方は帰るのです。このナオミの11節からの言葉の中に当時の習慣がよく出ています。当時の習慣では、お嫁さんがその家に嫁いでくて、子供ができる前にご主人が死ぬと、そのご主人の名前を残すために、そのご主人の弟にあたる者が、この未亡人と結婚をして、その子供をお兄さん、亡くなったお兄さんのために残さねばならない。ところが、どうですか？このナオミさんの家では、二人のお嫁さんがやってきて、二人の息子、死んで、弟がいないわけです。もう、子供がいないわけです。それでもついてくるので、ナオミお母さんは、お前たち私についてきても、次にお前たちのお婿さんとして与える息子が私にはいないのです。そして私はもう年寄りで、再婚の見込みはないんです。もしも私がもう大決心をして、お婿さんを見つけて、今晩にでも結婚をして、そして子供を産んだとしても、あなた方成人するまで待つというんですか？そうやって私についてくれば、これは私をひどく苦しめるだけなんです。私があなた方の幸せの、あなた方の平和な家庭を築くことの邪魔になっているかと思うと、私が苦しいんです。13節、最後のところ、厳しい言葉で、娘たち、それはいけません。私をひどく苦しませるだけです。このオルパさんとルツさんは、このナオミおばあちゃんが大好きなんです。もうこのおばあちゃんは一人で返すわけにいかないともうぴったりくっついてくるんです。もう本当に心からの情愛を持ってついてくるんですが、お母さんからすれば、ついてきてくれるのは嬉しいけども、しかしそれによってお前たちの幸せを邪魔してるかと思うと私は苦しいんです。ひどくそれが苦しめるんです。皆さんだったらそこまで聞いたら、どうします？このおばあちゃんのために良かれと思って一生懸命していることが、実はおばあちゃんの心を苦しめてるっていうことを知ったら、どうするでしょうね、皆さんだったら。あたかさんだったらどうします？オルパになりますか？どうするでしょう。ちょっと男性群はね、なかなかその辺の心のこう、理解するの難しいんですけども、奥様方に聞くんですけど、お嫁さん方に聞くんですけど、皆さんの立場だって、皆さんだったら、どうしますか？あたかさんのように、オルパになるなーっていう人手を挙げてください。私はオルパだろうなー。手を下ろしてください。いえ、私はルツです。っていう人手を挙げてください。ちょっとなかなか手を挙げにくいかもしれませんけどね。はい。よく考えてみてください。まあ、今日集まった方々は非常にこう、情に富んでいらっしゃるから、やっぱりね、その、情でか言えば、それがおばあちゃんを苦しめてるとなれば、その苦しみの元になっている自分が引き下がってあげるのが、やっぱりこれは愛情でしょう。ですから、この、オルパを私たちはね、よくわかる、理解できると思うんです。ところがです、ルツは、彼女にすがりついていた。もう、もちろんお母さん足気にしたわけじゃないんですけどもね。もう、私を離さないでっていう感じでも、おばあちゃんにしがみついて、私をひどく苦しめるだけですと言われても、それでも しがみついて離れまいとするルツ。ナオミはもう一回説得します。15節でナオミは言った。ご覧なさい、あなたの弟嫁は自分の民とその神のところへ帰っていきました。あなたも弟嫁に習って帰りなさい。しかしルツは帰らないんです。本当に人間の情から言えば、人情から言えば、オルパの方が正しいでしょう。良い行動を取ったと言えます。しかしながら、ルツは人間の情を否定したわけじゃない。ルツも本当に情の細やかな人です。しかしその情だけではなかった。ルツはその情を超えたものに動かされているのです。ルツは何度も何度もナオミおばあちゃんから姑から帰れ帰れ、モアブの母の家に帰れとですね、言われれば言われるだけナオミの心は帰ることはできないという思いが強くなっていたようです。先ほどのナオミの言葉を見ると、オルパについて、ご覧なさい、あなたの弟嫁は自分の民とその神のところへ帰っていきました。帰ること、それは懐かしいお母さんの元へ帰ることになるし、再婚の道がそこにはあるでしょうし、ね、幸せが待ってるかもしれない。しかし、今そこに帰るっていうことは、自分の民のところへ帰るっていうことは、また自分の神のところに帰ることになります。ルツは、帰れ帰れということで、自分の出てきたふるさとモアブを思えば思うだけ、私はもう帰れなくなっている。そういう自分に気がついたようです。ルツはユダヤ人の夫のところに嫁いできました。そしてこのユダヤ人の夫を通してルツは初めてモアブの神ではないイスラエルの人々が信じる神様を知ったのです。また姑のナオミさんを通して、敬虔なナオミの信仰を通して誠の神を知ったのですね。そしてこの方こそ誠の神です。イスラエルの神こそ誠の神だとルツは分かってきたようです。実は、モアブには、ケモシュという神様がいました。ケモシュという名前。後で、ルツはそれをケムシのようにですね、捨ててしまうのですが、もう実際ここでは捨ててるようですが、また、バール・ペオルという神様がそこにいます。このケモシュという神とバール・ペオル、もしかしたら同じ神様の別名なのかもしれないんですが、もうお分けにならなくて結構ですが、後で調べてみてください。民数記の25章を見ますと、このバール・ペオル、モアブの神様を礼拝するということがどういうことかが出てきます。モアブの女たちがイスラエルの男たちを誘惑するんです。そして私たちの神に礼拝を一緒に捧げましょうと誘惑します。イスラエルの男たちはその魅力的なモアブの女に惹かれてやってくるのです。そして、バールペオルの礼拝に参加するんです。その礼拝たるや。どういう礼拝かというと、この女たちと、乱らな、いかがわしい行為をすることも、実は、その礼拝の一部に入っていたのです。性的な交わりを持って、そしてそういう中で、神を礼拝するっていうですね、非常に汚れた、礼拝がそのモアブの礼拝の中にあったんです。日本の昔のですね、そういった宗教の中にもそういった行為が伴っているっていうのがよく読んだりしますけれども、モアブの民としてこのルツもそういう神様を見て、そういう神様を拝んできたのです。イスラエルの誠の神様を知るまでは、ああ、そんなもんなんだろう、と思いながらその中に生きていました。しかし今や、誠の神様を知った今は、もうあのモアブのあの忌まわしい礼拝、あの人間が勝手に自分の欲望を満たすために作った、あの神々のところに、もう帰ることはできない。あれはもう虚しい教え、虚しい宗教。何の力もない。そして、私はこのイスラエルの神様以外に、私の信ずべき、いや私の帰るべきところはない。ルツからすれば、このベツレヘムの土地っていうのは生まれて初めて行くところです。だから生まれて初めて皆さん行くところに、帰るっていう言葉使わないでしょ？そうですよね。行くんです、初めて。 ても、ルツは、オルパさんと一緒にですね、実は十節のところで、いいえ、私たちはあなたの民のところへあなたと一緒に帰ります。ルツの心はそうなんです。もう私の帰るべきところはモアブではないです。モアブはもう後ろにして、私の帰るべきところはあなたの民、そしてあなたの神のところです。ルツは素晴らしいですね、信仰告白をこの16節でしているのです。16節のところで後半で、あなたの民は私の民、あなたの神は私の神です。これはルツのナオミに対する愛情の告白である以上に信仰の告白です。あなたの神は私の神です。私はこの神様に帰る以外にないのです。ナオミお母さんはルツを説得するためにオルパをご覧。オルパは自分の民、自分の神のところへ帰って行きました。しかしルツはそれに答えて、いいえ、私の帰るべき民、帰るべき神はあなたの民、あなたの神です。今朝皆さんと一緒に、私たちが帰るべき神はどこにいますか？そのことを考えたいんです。私たちがこの聖書の誠の神様、天と地を作られ、私たちを今日も生かし、私たちを愛してくださるこの神様を知ったとき、私たちはこの神様を信じました。ところが多くの人たちは言うんですね。うちにはうちの宗教がある。日本には日本の神様がいる。仏さんがいる。よいにもよってお前はどうしてそんな外国の神様を拝むんだ？西洋かぶれしたのか？うちには立派な宗教があるんだ。なんとなく私たちもそういった言葉にこう囲まれて生きてますと、この聖書の神様を信じていることが何か特別なことのように考えることがあります。なんか私は悪いことをしているのかな？ちょっと私は変わり者なんでしょうか？何か人とは違った何か珍しいことをしているんでしょうか？特殊なことなんでしょうか？クリスチャンになるっていうことは。ルツは知ったんですね。あのモアブの神様は誠の神ではない。私の帰るべき方、私の信ずべき方は、この天と地を作った誠の神様。そしてその神様を信じることは、帰るっていう言葉で表されているように、当然のことだ。私たちが誠の神様を信じるっていうことは、当然のことなんです。このことをぜひとも知ってほしいんです。この帰るっていう言葉ですね。私たちは帰るべき方、私たちが信ずべき方は、当然この方以外にないのです。日本人であろうが、アメリカ人であろうが、アフリカの人であろうが、もう国籍を問わないで、この全宇宙を作られ、また私たちすべての人を作られ、決して私と無関係でない、仏教国に生まれた私たちは、この聖書の神様と無関係ですか？いいえ、仏教国に生まれても、私たちが生まれたのは、この神様のご計画で、私たちが今日生きているのは、日本の神様に支えられているわけじゃなくして、この天と地を作られた誠の神によって今日も生かされて、今日、この神様に愛されているんですね。ですから、この神様に立ち返って、この神様を信じることは、当然のあるべきことなんです。ですから、神様から見ればまた、冷静になって考えれば、この神様から離れていることが特殊なんです。人間が勝手に自分の都合で作り上げた神々を信じていることが特殊なんですね。ただ人数があまりにもそういう人たちが多くって、クリスチャンの数が一握りだから、なんだか自分は特別なことをしているみたいですけど、ぜひ今日覚えてほしいんです。ルツはこの神様以外帰るべきところはないと、外国人で会いながら言った、そのように、私たちも胸を張って、私たちは当然の正しいことをしているだけで、この世の中は逆転しているんですね。正しいことが愚かなことになって、愚かなことが当然のことになっている。この世の中で私たちもそれになんかこう、汚染されてしまって、なんだか悪いな、すいませんというような、萎縮したような形で信仰を持っている必要ないんです。ガラテヤ書の4章、見させていただきましょう。ガラテヤ新約聖書のガラテヤ人への手紙の第4章。その辺のところが非常にはっきりと表されています。 新約聖書の337ページです。お分けになった方だけで一緒に読んでみましょう。ガラテヤ 4-8-9。 はい。しかし神を知らなかった当時、あなた方は本来は神でない神々の奴隷でした。ところが今では神を知っているのに、いやむしろ神に知られているのに、どうしてあの無力無価値の幼稚な教えに逆戻りして、再び新たにその奴隷になろうとするのですか。はい。その本来は神でない神々の中にいたときには、それが無力であるとか無価値であるとか幼稚であるとか、あんまり考えなかった。考えもなしに、もうただ習慣に流されて生きていました。しかし本当の神様を知ってからは、もうそれが何と無力な、無価値な、幼稚な。長野県を旅してましても、石川県と同じでですね、もう行く先々にいろんな神々が祀られてるんです。あそこも非常に神様の多いところで。ですね。そして大きな木があるとそこにですね、締め縄をして、珍しい石があるとそこに締め縄をして、みんなありがたそうに拝んでいるわけです。何でも神々にして。ね。日本人っていうのはですね、本当にちょっと考えれば常識で、それは愚かだとわかるのに、幼稚なことであることがわかるのに、それに捉えられています。奴隷だから。わかんないんです。それが無価値だ、無力だ、幼稚だっていうことが奴隷の状態でわからなくされている。目がくらまされているわけです。しかし、ルツのように、もはや逆戻りできない。かわいそうにオルパは、せっかくこの神様を知る機会に恵まれていたのに、情に流されたでしょうか。帰っていったんです。責めることできないかもしれない。しかし、寂しい後ろ姿です。彼女はその後、この世的に幸せを見つけたかもしれない。しかし、誠の神様から離れていったわけです。今回の旅行の時に、最初に私のところに入ってきたニュースで、この、輪島聖書教会の多賀さつき姉妹が亡くなったという、話を家内から聞いて、私は一瞬こう、呆然として、どうしようかと思ったんですね。本当に寂しい思いになりまして、もうすぐにでも石川県に帰ってきたいっていうその思いに抑えるのに大変だったんですけど、そんなことは許されませんし、招かれていて、責任がありますので、ですけど私にとって多賀さつき姉妹は本当に大切な方でした。多賀さんは、戦争中にもう結婚をしてすぐにそのご主人を戦死で失って、ね、もうすぐにもう結婚してすぐにやもめになって、そして非常にこう働き者で大きなですね、焚き木を背中に背負ってこう川を渡ろうとした時に足を滑らして背中を打って、それで、それが一つの病気との戦いの始まりになりまして、その後時を数して結核にかかりまして、なんと40年間ずっとと結核の病の中で過ごしてこられた方なんです。皆さん、聖書の中に38年間寝てる人が出てきますけど、それ以上なんですね。入退院を繰り返し、そしてもう私お会いした後はもうずっと一度も外に出ないで、ずっと輪島病院に、もうそこに自分の、ついの住処を見つけたような形で住んでいらっしゃった方です。生きていらっしゃった方です。20年ちょっと前に、私が本当に伝道者として第一歩を踏み出したのがその輪島でして、輪島のその病院に毎日のように訪ねて、病室から病室へと回りながら、イエス様の話を聞いてくださいますか、聖書の話を聞いてくださいますかとこう回っている中で、多賀さんの個室に行き合ったんですね。多賀さんをベッドの上にちょこんと座って、体が本当にもう小さい方でしたけども、暗い顔で計算してみると、まだその時40代の後半なんですよね。私の印象でもその時おばあちゃんという雰囲気でしたけども、そういう中でお会いしたわけです。そしてイエス様の話をずっと聞いてくださってですね、ところが話しても話してもよく聞いてくださるんですけども、信じてくださらないんですね。信じるところまでいかない。ある時、ある日いつものようにその多賀さんの部屋を訪ねましたら、多賀さんがベッドの上でニコニコ輝いて座ってらっしゃるんです。いつもと顔が違うので、多賀さん何かいいことがあったんですかと聞いたら、ええ。昨夜私はクリスチャンになりましたって言うんです。 私は一瞬複雑な気持ちでして、あれだけ一生懸命私は語ってイエス様を信じてくれなかったんです。私の知らない間に昨夜誰か別の人が行ってこの鷹さんをイエス様に導いたのかなと思ったんですね。誰が昨夜来たんですかって言って、いや誰も来ませんって言います。どうやってイエス様を信じたんですかって聞いたら、実はその部屋の中で七輪にお鍋を置いて煮物をしてたんですね。そしてこの煮物をしているうちにふっと私のことを思い出した。私の話を。いつもやってきてくれるあの若い子、今も若いんですけど、あの頃もっと若かったんですが、いつもやってきてくれるあの若い子は、変なこと言ってたな。私は今までこの苦しみの中でいろんな宗教、あちらからあちら、こちらとですね、転々としたけども、いつも私がいつも行く方だった。ところがあの若い子が言ってる神様は、神様の方で来てくださる。変やな。そして神様はこの部屋の中にもいらっしゃる。もしここにも神様がいてくださってるんだったら、ちょっとお祈りしてみようと思って、自前の祈りを初めてやったんですね。そこにひざまずいて、神様って祈ったんです。そしたら高さんの言葉によってこうなんですね。神様と祈ったその瞬間、神様から私の心にふわっと一つの光が差してきたような気がしましたって言うんです。それはちょうど、雨戸を閉め切った暗い部屋に太陽が昇ると、雨戸のその節穴から光がふわっと差し込んでくると、今まで気がつかなかったけども、光が差し込んでくるとそこに埃がいっぱい舞ってるのがその光の中にわかるでしょ。そのように神様の光が私に差してきたことを感じると、自分の心の中、自分の今までしたことが全部思い出されて、もう本当に自分の罪がわかった。そこで罪が辛くって苦しくって、神様にごめんなさい、ごめんなさいと祈り始めたって。そうやって思い出す限りの罪をごめんなさいと祈り、ピンとこなかった。そりゃそうです。自分の罪がわからなければ、罪のためにイエス様が十字架で死んだということもピンときようがないんです。だけど、自分の罪が示されたその苦しみの中で、わかった。この私の罪を許すために、私が犯した罪を、私が本当は罰を、呪いを受ければならないのに、イエス様が身代わりになって死んでくださった。わかった。イエス様は私の罪を許し、救うために十字架で死んでくださったんだ、私のためだったんだと分かったら、今度はごめんなさいが、ありがとう、ありがとうに変わったって。もう、ありがとう、ありがとうってですね、祈ってるうちにもう嬉しくって仕方がなくなったんです。私は昨夜、罪許されてクリスチャンに神の子供にされたんです。もう輝いておっしゃるんです。私は驚いて、素晴らしい神様は宮戸をなさったなとですね、高さんの手を握ってよかったね、本当によかった。その時から高さんはですね、もう私は何もできないけど、私は先生のために祈ってます。ですね、もう昨日私はこの高さんがですね、クリスチャンになってから、もうすぐにクリスチャンになってすぐに彼女が言ったことは、私は自分だけならまだしも、ここに来るまで自分の姪っ子をいつもお寺参り、お宮参りにするときには連れて、そういう宗教回りをした。間違ったところに私が引っ張っていった。私はあの姪っ子に対してひどいことをしたから、私はまずあの姪っ子に誠の神様を知ってほしい。そして、輪島病院にですね、連絡をして門前の奥から、この姪っ子がやってきたんです。まだ中学生だった。たがあやこさん。そしてその病室で、私のそのあやちゃんにお会いして、そして、おばあちゃんの証をして、イエス様の話をしたら、もうすぐにその場で、あやちゃんもイエス様を信じたんですね。それからあと、本当に素晴らしい信仰の成長ということで、今、神奈川県で、泉野の藤井先生の息子さんと結婚して、家庭を築いていらっしゃるんですけど、今回、多賀さんが亡くなるについて、この、あやこさんが、こちらに来てずっと最後まで病室に、付きっきりで最後を見取った方が見取ったんですが、私は昨日電話をしまして、あやこさんに電話をして、最後のことについて聞いたんです。おばちゃんは最後はどうだったのって聞いたら、最後は本当に呼吸困難になって苦しくって、息をこう、吸うことはできるんですが、吐くことはできないんですが、どちらかがこう、うまくできないんで、本当に呼吸困難で苦しかった、最後は。だけど、もう、そういう苦しみの中で来る人ごとに、ありがとう、ありがとうと言ってですね、本当に良い証を立てた。仏教の盛んな、もう、カチカチの門前の奥の出ですから、お葬式のことは大変なんですけども、元気なうちから親族をしっ かりもう説得してありまして、私が死んだら輪島の勝田先生にお願いしてあるから、キリスト教式でやってください、やるように、もう完全にそれ説得できてたので、実に素晴らしい伝道集会のようなお葬式になったそうです。そして最後までいつも言い続けてた言葉は、高橋さんが言い続けた言葉はこういうことですとおっしゃってですね。私は本当に罪深い罪人です。だからこそ私はこの神様以外行くところがないのです。そういつも言い続けていたってんですね。高橋さんらしい最後まで本当に自分の罪と、しかし神様を本当に愛していた、そのことをですね、その証の中に聞いて、本当に感謝しました。門前の山奥にいた方が、しかしそういう中から救われて、誠の神に立ち返って、今やまさに天のホームに帰って行かれたことを見て感謝したいんですね。ルツは偶像の民から神に帰りました。そして私たちも今日、この神様のうちに帰ってきていることを、どれほど感謝していいでしょう。
リビングインジーザスミニストリーズは無料でお届けしているオーディオとビデオによる福音宣教です。皆様からの自由献金でサポートされています。どうぞあなたもこのミニストリーへの献金にご協力ください。